皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はアップデータから SX コンサル&イノベーション本部山浦茂文さんにゲストにお越しいただきました。山浦さんお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそお越しくださいました。
証拠りもなく来させていただきましたよろしくお願いします。
すごい嬉しいですね。
嬉しいですね。山浦さんは本当に我々何度も、
そう、
今はアップデータというブロックチェーンのちょっとアップデータのご説明もいただいていいですか。
そうですね、私が今勤めておりますアップデータという会社は、もともとみんな電力っていう、はい、再生可能エネルギーとあと脱炭素のコンサルを行っている会社だったんですけど、もともと顔の見えるサービスっていうのを新常に、うん、やっておりましてですね、ちょうど2021年ぐらいにアップデータという社名にこう変わったんですね。もともとみんな電力という名前から、うんうん、でその頃にはいろんなこう産業分野にその顔の見えるサービスっていうのを範囲を広げていたというところで、ただのその電力会社、新電力の会社からもうプラットフォーマーの企業になろうということでこう生まれ変わったという感じで、うんうんうん、で再エネ事業だけじゃなくて、職場環境の向上、ウェルビーイングだったりとか、あと土壌の診断とかを行うみんな大地っていうサービスだったりとか、あとエシカル、EC プラットフォームでタドリっていうものもあるんですけど、そういう、本当にいろんな産業分野にこうサービスを広げていく中で、で私が今担当しているシフト C っていう事業があるんですけど、これもその、数ある中の事業の中でもすごく若い事業で、ほぼもう23年の年末ぐらいからサービスサイトとしてオープンしたんですけど、ほぼほぼ24年から開始したもので、今ほぼ1年半ぐらい立ってるもので、私自身は昨年のちょうど1年ぐらい前かなにジョインして。
そうですよね、山浦さんはファッション畑がすごく長くいらっしゃったので、我々も大変お世話になり特にサステナファッションのサステナビリティにまつわることをしている方たちは一度はどこかのイベントの登壇で山浦さんをお見かけしたる方もね、たくさんいるんじゃないかと思いますが、
山浦さん髪型変わりましたよね
ちょっと寝伸びちゃって。
前から山浦さんを知ってる方にちょっとごめんなさい、マイクからプチ情報ですけど、ちょっと髪の毛伸ばしてます？
ちょっと年齢もそれなりに重ねましたのでちょっとスタイリングを変えようかなということ
で。素敵なお似合いです、
ね、ちょっとね、はい、お色気を
お色気いいですね
ちょっとでも出していこうかな。
この梅雨の中で大汗をかきながら今やってる私は色気もめっちゃ暑いですよねごめんなさい、この部屋梅雨で皆さんいかがお過ごしでしょうかという感じですが、はい、山田さん、この私アップデータさんの名刺のこれすごい絵が好きなんですけど、これコンセントが笑ってるんですか？
はい、それモチーフがありまして、はい、ちょっとパッと見ちょっとニコちゃんマークに見えますけども、はい、コンセント、もともと電力会社っていうこともあってコンセントの形をモチーフにしているのと、あとちょっとスマイルとか笑顔
ね、笑ってますよね、コンセントが、
とっても可愛い、はい、ロゴなんです。
可愛いです。
こう名刺自体のバナナペーパーを使って作られた。
さすが、
裏に
本当だ、本当バナナの
ちょっと黄色いなわけないか、
でもなんか入ってる感じがありますね。
はい、その繊維っぽいのが見えるかもしれないです。
なので、はい、ちょっと前半来週も山浦さんにご登場いただくんですけど、今回は山浦さんのキャリア的な部分を
聞きたい、
お伺いしていきたいなと。
需要がありますでしょうか、その情報。
あります山浦さん、あるんです。っていうか、まず私が知りたい。
そうです
っていうか、長いお付き長いというか、すごくずっとお世話になってるんですけど、私たちにとってはちょっと最初は先生的な感じで山浦さんにいろいろ教えてもらうっていう、本当そうなんですよ。ので、でもその前の山浦さんというのを意外と知ってるようで知らないっていうところがあって、今日来ちゃうよっていう。
そうですか。私も実はそのアパレル業界そこまで長くなくて、前社、もともと H&M のサステナビリティ担当者だったんですけども、はいはい、前社に入った時に初めてアパレル業界に入ったぐらいで、 なので、まあ、2011年とかなので、はい、本当15年ぐらいしかまだアパレル業界はいないんですよ。
その前は
私実はアメリカの方で音大生をずっとしておりまして、
ちょっとなるほど
私音大生だったんです。実は
音大生
クラシックの楽器を長年やっておりまして。
何ですか楽器？
ちょっとすごくマイナーな楽器なんですけど、ファゴットっていう低音、はいはいはい、木管の低音楽器をずっとやってて、それで、まあ、高校卒業してからアメリカの方に行って、まあ、最初ちょっと州立大学ネバダ州のラスベガスっていうかラスベガスにある州立大学にいて、はいはい、その後、まあ、大学院とかも行ってですね、で、最終的には最後サンフランシスコのコンセルバトワールに楽器の方で
ずっと、はい、学校も大学院も音楽、
そうですね、音楽学部で、
じゃあもうプロを目指して、
いやプロになりたかったんですけど、うんうんうん、でもやっぱり下手くそだったんで、結局今振り返ってみるとすごく、
今日持ってきてくれました。
いや今日はもういや僕は本当に演奏するのやめて10年以上経つので、もう全然演奏できないですね。もうあれは続けないとなかなか
技術的に。でも今日のスタイル髪型とかすごく勝手ながら合いそうなの
かな。まあそうですね、
ミュージシャンスタイルなんか。
そうですね、
か
最初はじゃあ
音楽が好きだった、アメリカが好きだった。
で、ね、まあ、でもなんか今のサステナビリティの、まあ、自分のやってる業務に結構つながってるかなって結構あって、
本当ですか、音楽
から。いや、やっぱり思春期というか多感な時期を、はい、まあ、アメリカの、まあ、西海岸の方だったんですけど住んでたんですけど。
ごめんなさい、何歳から？
私19かな、19から28ぐらいまでいたのかな。
それはすごい、
27、28ぐらいまで
人生を決める、
はい、そうですね。で、当時のやっぱ西海岸とかってオーガニックとかナチュラルがすっごいブームだったんですよ、特に食べ物の方も、はい、でなんかそのオーガニックのこととかってすごく当時としては、まあ、アメリカの人たちにとってもすごく何ですか、ね、今とちょっと違ってこう憧れというかステータスみたいな感じ、はいはい、やっぱりそれなりにこう経済的に余裕がある人がオーガニックな生活をしてとか、自分たちの食べるものとか着るものとかも全部オーガニック固めてみたいな。
アップルが出てくる頃の、
そうですね、2000年代とか
なので、めちゃめちゃ面白そうな時代ですよね、その頃のアメリカのそのあたりってね。
だからそういうのが結構今のなんだろうな、このコアのビジネスにつながってるのかもっていうのは、
コンサル&イノベーションの両方に関係ありそうな、うん、そうね、ちょっと無理やりかもしれないけどすいません。
そこから
帰ってきて、はい、でまあ、ちょっとしばらく音楽はやってたんですけど、はい、でもちょっともういいやと思って、
ごめんなさい終わんなくなっちゃうけど、
どうぞ。
いいやと思ったその人、なんで音楽から離れたんですか？
うんうんうん、なんかもうなんかありませんかね、こうもうやり尽くしたみたいな瞬間ってなんかないですか？
10年ぐらいやったってことですよね。
そうですね、いや、その当時で15、6年ぐらいはもう楽器をずっとやってたので、
そこ離れるって結構な決断じゃないですか。
まあそうですね、ちょっと一つ決断ではあったんですけど、でももうなんかそういう未練とかも全然なく、なんか違うことしてみたいと思って、
やり切ったなっていう、はい、
でまあなんやかんやアパレルの業界に入り、
そこで
帰ってきてから、まあ、やっぱりね、まあ、仕事に全く違う仕事に就くんだったら、まあ、ちょっと公のためになるような仕事をしたいなと思って、まあ、公務員にこうなろうと思って、で本当はその H&M に入る前に、うん、まあ、防衛省のそれこそ市ヶ谷とかのあそこの、うんうんうん、に勤める予定だったんですけど、学隊じゃなくて言っていいのかな、装備施設本部って言って防衛省の中でもこう武器というかその戦闘機の輸入だったりとか、うんうん、そういう防衛関連の、設備とかを、まあ、国家予算使ってこう多分やり出し入れするようなところがあるんですけど、そこに一応ちょっと配属が決まっていたのですが、はい、同時にその H&M の就活というかもうやってて、オフィス勤めので、1日早く H&M の方から電話がかかってきたので、そっちの方をお願いしますって、次の日防衛省からかかっていた時にすいませんって言って、多分当時 の人事の方を多分困らせたんじゃないかなっていう。
でも防衛省と H&M を一緒に受ける
。そうですね、一緒に受ける人っておかしいですよね。
どういう、いや面白い。
え、それはアパレル、お洋服とかにも入りたいなってお気持ちはあったんですか？
そうですね、あのやっぱり英語が当時まだ全然使えてたので、はいはい、今に比べたら、うん、あのまあ、外国語使ってできる仕事がいいなと思ってて、
にしても
そうですよね、すごく両極端な、なのでまあ、電車に決めた時はだいぶ周りからもみたいな、あ、まあそれは別に あのね、ちょっと失礼な話ですけど、
びっくりってこと
ですよね、びっくりってことで、びっくり
って
こと
で、知ってる人は。
でしたけど、まあ、でも自由人なんですね。
あ、そうかもしれないですね。
自分の感覚に素直というか、当時の H&M ってつまり2011年だから、上陸してまだ3年ですよね。まだ 2,3
年しか経ってなくて、出店とかもすごくペースが早い時期だったと思いますね。
あの2008年の銀座1号店のフィーバーすっごかった。
そうですよね、
取材に行ったの大行列で、大、うん、だから本当にちょっとした社会現象でしたよね、
はいはいはい、あの私がそれこそアメリカに住んでた時も、あの出店規模をその、うん、
拡大中の時ですね、
米国とかでも拡大してて、なので私もそのブランド自体知ったのは本当にサンフランシスコに住んでる時だったので、
うん、馴染みがあって、じゃあ日本でも
そうですね、あとあの、うん、サステナビリティのレポートをもう当時から、うんうんうん、H&M でも出してて、それを読んで、あ、なんかプライベート企業だけどそういうちょっと公共のためになるような仕事につけるのかなって思って、
その
防衛省と H&M 両軸でちょっと就活をしてたっていうのがちょっとあります、ね、
公共のためになりたいっていう気持ちはどこから来てたんですか？
なんででしょうね。なんかまあ仕事するんだったら、まあ、そういう社会貢献みたいなのができたらいいなっていう、まあ、ビジネスを通してっていうのがもともとでも本当にあったかもしれないですね、
うん、最初から H&M はサステナビリティの担当として
、そうですね、なりたいですって言って入って、うん、でもあのいきなりオフィス勤めとかだと面白くないしと思って、ちょうどあの私福岡出身なんですけど、福岡のキャナルシティっていう、うん、あの商業施設にその H&M の店舗がオープンすると、うんうん、いうことがあって、うん、あ、そっちからちょっと働きたいですって言って、本当になので、あの小売りの現場から私はさせていただいて、
じゃ販売スタッフとして、
もう販売スタッフもやりましたし、うん、なので、アパレルのキャリアの半分はほぼ小売りの現場、フロアマネージャーにもなって、なそれから最終的には愛媛県今治市のイオンモールにある、はい、あのその店舗の店長とかもやってて、まあ、シフト作ったりとか、あと時にはもう従業員同士の喧嘩成敗したりとか、まあいろいろあるじゃないですか、店舗とかも一緒
にとったり、ガッと楽器持ち出してこう和ませる
それはちょっともう、はい、そこまでは勇気はなかったですけど、
スーパー店長
すごいですね、すごい面白いですね、人生ってね。
そうですね、でもやってみたらやっぱり小売りの現場ってすごく面白くて。
何が面白かったですか？
あの自分もなんかね、あのそれまで、ね、部屋にこもって何時間もこう練習したりとか、うんうんうん、あとまあリハーサルとか本番とかで、はい、まあね、ああいう音楽の人たちとこう演奏したりとかっていうのが長かったので、うん、なんか人に接客するとかできるかなとかってすごい不安はあったんですけど、うんうんうん、でもやってみたら結構面白くて、
はい、じゃあ素質はもともと終わりだったんですかね。
こう接客が楽しい、
接客楽しかったですね、うんうん、なんかやっぱり面白いお客さんとかたくさん来るじゃないですか、たくさんいろんな方いらっしゃるので、逆にそういう方たちとコミュニケーションを取るのがすごく楽しくて、まあ、でもそういうのも今に結構生きてるかなっていう感じですね。ま
あ、そうですね、あの WWE の2021年だったかな、あのサスナビリティサミットって2020年から続けて、それの2回目の時にご登壇いただいて、はいはい、当時は H&M の方として、うん、ですごく印象的だったのが、まあ、サスナビリティをこう社内で共有していく時に重要なポイントいくつもある中で、私オンボーディングっていうあの言葉を聞いて、はい、うん、やっぱ最初がすごく大事だって、で最初にどれだけシェアして、うん、合ってますかね、はい、意味合いとしては、はい、あのシェアしていくことで、その後につながっていくよみたいなお話を伺って、うん、すごくそっかと思ったんですけど、そういうのもやっぱりそう現場でこう入ってきた、まあ、それはサステナビリティに限らず、うん、最初に出会った時のコミュニケーションが大事みたいなのがあるんですか？
めちゃくちゃ大事だと思いますね。あのやっぱり新しいスタッフを迎えた時の初日、うん、 ってめちゃめちゃ、そのマネージャーとかやってた時もそうですけど、うんうんうん、すごく大事で、やっぱりその時にその会社のイメージとかこれからどう自分が働いていくんだろうっていうビジョンが決まると思うんですよね。
初日に
決まると思います。
なるほど。だからゆっくり始めようよじゃないんですか。
なのでいやいや、あとまあ、そういうアプローチもあると思うんですけどでも自分のがあのマネージャーとして働いてた時やっぱり初日すごく大事、やっぱ不安な気持ちでね、うんうん、多分新しいとこって入ってくる方多いと思うので、その時にやっぱりうちの会社はとかブランドはこういう取り組みをしててとかこういうサステナブルな取り組みをしててっていうことをお伝えすると、やはりその後の、うん、あの働く勤続年数とか、うん、結構影響してくる。
これはなんかマネージャー職の方にも聞いていただきたい回になりますね。
ちょっと全然違うあれですけど、はい、でも本当にそうだと思います、うん、あ
のなるほど、
管理職としてはそういうことをすごく大事にしてたので、
はい、そう、そのお話が当時循環をテーマに資生堂の方とお話しいただいたんですけど、すごく印象的だったのを覚えてます。
その、ちょっと話をすみません進めると、サステナビリティで小売りを担当された後に、はい、あ、ごめんなさい、 H&M で小売りを担当された後にサステナビリティ、あれは部署は、
そうですね、あのマーケットの大きさによってサステナビリティの担当を置きましょうっていうことに当時社内でなって、はい、あのまあ、全世界的に、はい、でまあ、日本ってまあそれなりにマーケット大きいですし、あの従業員とかもすごく多かったので、多分2016年ぐらいに担当の部署ができて、私の前に一人前任者の方がいて、うんうん、その時に、まあ、ポジションができたと。で、まあ、あの当時まだ私店長とかになりたての頃だったので、あの一応ちょっとあのオファーというかなんかこういうのできたけどみたいな話は上からされてたんですね。もともとなりたいなりたいって言ってたので、うんうんうん、でまだちょっとあのお店の方が楽しいなと思ってて、一、うんうん、回ちょっとお断りして、で次、まあ、たまたまその前任の方があの他のところに移られるっていうことになって、あの2018年に、はい、まあ、サステナビリティの担当者になったっていう感じでした、ね、
もう一つ印象的だったのが、はい、今日も長くなっちゃいそうですよね、木村さん。すいません、大丈夫ですか。
そろそろ
あ、じゃあもう一個だけ、はい、あのコミュニケーションとしてお店の人にアンバサダーって呼ばれてたと思うんですけど、はい、うん、なんかやりなさいっていう、こう指示するんじゃなくて、やっぱりこう本人たちのやりたいをこう大事にされてるなってイメージがあって、うんうん、手を挙げた人たちにその各店にこうパスを出すというか、だから山村さんが全店の全社員に直接というより間にこうアンバサダーを立ててらっしゃるっていう方法が、私結構その後いろんな企業の方にそれをお勧めしてます。
はい、ぜひぜひぜひぜひとか、あのなんか自分で言うのもあれなんですけど、そうですね、あのやっぱりやり方としては、特に大きい組織とかいろんなところにじゃあ実店舗があるとかっていう場合、やっぱそういうこう自分の何ですかね、分身になるような人がそれぞれにいて、そこからこう情報発信するっていうやり方がやっぱりまあ効率的でもあるし、あと本人たちのモチベーションがすごい高いとかエンゲージメントがすごい高いとかだったら、あのより自分が話すよりもより良い形であの情報が伝わるっていうことはありありなので、まあ、誰がその情報を伝えるかってすごく大事だから、うんうんうん、まあ、あの例えばね、あの本社の本部の私がこういう情報をトップダウンで下ろしますっていうよりかは、同じこうポジションに近いような人たちがその情報を伝えることでよりこう伝わりやすいっていうことも結構あったりするので、う
ん、またあの小売りの中で店長とは別の新しいリーダーシップみたいなのが誕生したんだなって、それを聞いて思ったんですよ ね、 そ
う
ですね、
サステナビリティの文脈でっていうことですよね。
とかすごいいろいろ学びました。
私の山浦さんの印象は、うん、H&M ってあの本当最先端の素材をめちゃめちゃたくさんスタートアップとかと組んであの使われるじゃないですか、はい、それの細かい情報を全部頭の中に、なんか展示会とか見させていただいて、これこういう素材何なんですかって聞くと、もう本当百科事典のように答えてくださるっていうのがすごい印象的でした、一番最初。
あの、まあ、今でもそうなんですけど、テキスタイルのイノベーションってやっぱりすごく面白くて、あの当時もすごく興味があったので、その辺のちょっと情報は頭の中に入れて説明できるようにしてはいましたね。
いろいろ ね、今まで印象的だったことが今のお仕事につながってってるんだなっていうことも改めて思いますよね、う
ん
う
んは
い、
なので山浦さんはおそらく多分サステナ我々もサステナビリティ特集を大きな特集をやるとき毎回お盆の結構出てくださった
りすぎぐらい
のどうしたらいいですかっていう聞いたりとかして、うん、そのアパレル企業がサステナビリティにわっと盛り上がっていった、まあ、2019年ぐらい我々が大きな特集をやった時もそうだったんですけど、うんうん、そういう変遷をずっと、まあ、その時は H&M の立場で見ていらっしゃって、うん、そこから転職されて今みんな電力のアップデーターに行かれたということで、ちょっと後半は
そうですね
アップデーターで、
はい、今日は前半は音楽の話、うん、ち
ょっとすいません需要がね本当にない話で申し訳ないです、ね、じゃあこれはね
話題になりますよそこからね今はトレーサビリティの事業をメインに注力されてやってらっしゃるということで、
うんはい、後半はその辺りをしっかり
伺いできればなと思います。ちょっと前半はこんな感じで、はい、
ありがとうございます。
お付き合いくださりありがとうございました。
山村さんありがとうございました。
ありがとうございました。